を開催いたします。
本課聖書
9と3ヶ月目に入りました。今週は IM 土曜日あります。それから、9月ではないんですが10月3日チャリティーコンペ、10月っていう声ですけども実質、まあ、今月のようなものでございます。それはちょっと後で言いますけども、それからですね、11月には地区大会と続々と地区大会それから予定ではですね、カンボジア、 支援活動ということで順次続いていきます。その中で今日は、柴田郷土研究会荻野様、総論の第3回目ということで、明治時代から現代までということでですね、総論は今日3回目で終わるんだと思いますが、あと核になると思います。ぜひ、本当に共同支援研究会の皆様、非常にですね準備していただいて本当にありがたいと思います。ありがとうございます。それからですね、理事会、今日ありまして、全部の内容は幹事の神田君が言いますけども、一つだけ、新しい入会推薦者が出ました。で、1週間で異議がなければ加入の働きがするわけですけども、その人が入りますと、6月30日現在いました47名に戻るわけです。4人、今年度4人目入会してやっと年度末の数字に戻るということでですね、もう目標50人というふうに上積みして報告させていただきましたので、さらにですねお友達をご紹介いただきたいということでございます。それからメッキャップの高澤さん、先週も来ていただきまして、ぜひ共同の歴史の荻野先生のお話も聞いてみてもらいたいと思いますが、例会は中央クラブで、所属は柴田クラブということでそんなことでですね、順次忙しくなりますけど、皆さん一つよろしくお願いします。失礼します。
続きまして幹事報告、神田幹事。
こんにちは。会長の名スピーチなど緊張いたしますが、よろしくお願いいたします。荻野先生におかれましては、高澤大輔さんが昔歴史塾同学堂ということでお城で勉強会で、しておりまして、私も当時、事務局におりましてですね、大変すみませんお世話になりました。ありがとうございました。今日またお話を聞けると大変光栄に思っております。よろしくお願いします。それでは幹事報告申し上げます。RI2560 地区大会のご案内ということで、11月20日21日、地区大会の案内が来ております。地区大会のですね、出欠につきましては、後ほどご案内申し上げますが、義務出席者のみ、読み上げさせていただきます。片山会長、小泉君、水島君、大和君、馬場君、丸山君、星野君、有田君、並木君、羽田君、斉藤君、高澤君、鈴木君、入倉君、高橋君、小山君、以上がですね地区大会の出席義務者であります。あと26名の出席予定でありますので、9名ほど募集したいと思いますので、後ほどよろしくお願いいたします。入倉さん、よろしくお願いします。続きまして、RI2560 地区より新入会員報告の お願いということで、報告済みであります。それから石本ガバナーエレクト事務所開設のお知らせということで、川端町に事務所が開設されたことが連絡来ております。それから第一分区のアシスタントガバナーより東山ガバナー公式訪問合同懇談会開催ということで、9月30日に報告伝で行います。それにつきましては会長と私の方で出席いたします。続きまして理事会の報告であります。本日は8つの案件がございました。1つ目はガバナー訪問事業計画承認の件ということでありまして、本年度のガバナーの公式訪問のスケジュール場所につきまして承認していただきました。本年度は3時のクラブ協議会をもちまして終了ということであります。続きまして長谷川院長が苦労いたしました安中ロータリークラブ交流会事業についての承認の件、それから職業分離表承認の件ということで小泉委員長から上がりました。それから委員会事業のメイクアップ申請承認の件ということで、10月3日のチャリティーゴルフの出席者につきましたメイクアップとなるということにつきまして承認されました。 他に、サッカー大会の中止ということにつきましては、条件付きの承認であります。一つは、領収書を添付すること、二つ目は、本年度の補助金については再検討することということで、条件付きで、承認されました。以上が承認された案件であります。なおですね、IM が今週の土曜日、開催されます。12時30分に地域交流センターで出発いたしますので、今ほど言う方出席の再確認になりますので、よろしくお願いします。有田君、馬場君、羽田君、長谷川君、入倉君、私と会長、それから小泉君、それから小柳君、丸山君、水島君、中野君、中野君よろしいですね。それから野沢君、斉藤正幸君、渋木君、渋谷君、杉浩二君、高沢健二君、富永君、それから宮島誠君、今川君、渡辺久江君、以上22名で出席いたしますので、直接行かれる方、バスに、乗車される方、くれぐれも遅刻のないようによろしくお願いします。以上です。
はい。
すいません、先ほど話すことになっておりましたのを一つ忘れてしまいましたので、10月3日のですね、チャリティーコンペにおきまして、各人に一組ずつメンバーを揃えてくださいと、全員参加でやるということでございまして、で今現在10組組み合わせのメンバーが出ております。で運営上ですね、今週中に、早めに出していただきたいと。あとの経費の方もですね、いろいろ参加賞から細かしいことが決まってきまして、1位から10位までの景品をですね、企業協賛の商品を、まあ、無理くりということもありますけども、決めさせていただきました。あとは飛び賞とかその他の賞もありますけども、何せ200人でございまして、それからすると飛び賞も入れてもですね、賞に当たる数が少ないというご意見がありまして、まあ、会員企業1位から10位の協賛されている企業というのは会員の中で、勝手にお願いしましてみんな決めさせてもらったわけでございますが、その他まだお話ししていない会員の方、飛び賞以外の商品をっていうふうにお使いたいと思いますので、何かございましたらご提供いただきたいと、こういうことでお願いしたいと思います。とにかく参加のメンバーは今週中に出していただきたいとお願いします。よろしくお願いします。
よろしいでしょうか。続きまして委員会報告ですが、特別連絡いただいてませんが、ございませんでしょうか。続きまして、出席状況の報告を出席委員会にお願いします。
はい、コペック担当の出席委員のしぶきです。久々に中央ロータリー女性2人が出席を受付をするというのは初めてだと思います。握手会の時は我々がいらなくても今日はたくさん来て握手をさせていただきました。ありがとうございます。それではご報告いたします。8月24日会員数46名、当日出席者35名、欠席者11名、メイキャップ8、修正出席率が 93.4%。 8月31日、会員数46、出席者39、欠席者7、メイキャップ2ということで 89.1%。 まだ2週間前後ということで、メイキャップこの8月31日は余裕ございますのでよろしくお願いします。本日、会員数46、出席者が33、欠席者が13ということで、まだパーセントは今日は発表いたしません。ちなみに7月の、出席率が出ましたので発表させていただきます。なんと 91% ということで、片山年度いい出席率のスタートだと思います。これからもご協力よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。続きまして、ニコニコボックスの発表を小島さんお願いいたします。
はい、ニコニコボックスでございます。羽田圭一君、社会奉仕チャリティーコンペ、いよいよ1ヶ月も切りました。申し込みはお早めにお願いいたしますということで、いい口いただきます。丸山の総君、荻野様、お忙しいところ、たくわにおいでいただきまして、誠にありがとうございます。楽しみにしております。一口いただいております。大野さん、秋の収穫時、雨や台風の影響がありませんようにということで、二口いただいております。斎藤正幸君、久しぶりのいい雨に、二口です。ということで、二口いただいております。小山明君、すいません、所用のため早退しますということで、タッチいただいております。最後の私、星野純一、あまりボックスが少ないので皆様よろしくお願いいたします。いつでもボックスは受け付けております、よろしくお願いいたしますということで、タッチです。以上です。
はい、今週はなんとか飛ばさないでいただきまして、これから後半に入りますので、プログラム委員会のお話しいたします。プログラム委員会の丸山です。本日の時間は、先週に引き続きまして、京都の歴史について、シリーズので皆さんに聞いておられる、いただいておりますけれども、本日はその第3回目でございます。講師といたしまして、柴田共同研究会です。会長の荻野正弘様にお願いをいたしまして、本日見えてございます。先週にもご紹介を申し上げましたけれども、今回の歴史、京都の歴史シリーズの講師の派遣につきまして、そのほとんどを、柴田共同研究会の皆様からお引き受けをいただいて、本当に感謝をしているところであります。それでは早速でございますが、本日は総論、明治時代から現代までと題しまして、ご講話をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
今年の夏はですね、異常な猛暑で、大変だったんですけれども、昨日あたりからですね、少し涼くなってきたかなというふうに思っています。時間も限定されていますので、簡単にですね、明治から昭和平成の現在までの柴田の動きにつきましてお話しいたしたいと思います。まず年資料の1ですね、年表を見ていただきたいと思います。で、明治4年の廃藩置県から44年まで、そこに記されていますが、柴田はですね、城下町であるとともに明治になりましてから16連隊が置かれ、さらに明治ですね、日清戦争の後には旅団も設けられて、いわゆるこの軍都として柴田は繁栄していくんです。で、柴田の明治のですね、戦前のキーワードは軍都ということになるんですけれども、同時に明治12年にですね、北鎌原軍というものが成立して、軍役所が設けられ、116国立銀行だとかですね、いうものもこの変わりまして、柴田は北鎌原軍の農産物の集散地であると同時に、行政の中心、政治経済の中心地として繁栄してまいりました。ただ明治のですね、30年代頃まで、柴田は、いわゆるこの士族ですね、かつての武士の居住地、柴田本村というものと、それから町人の居住地、柴田町とに分かれておったんです。皮膚も違えば、小学校なども 町学校と三の丸の小学校に分かれておりましてですね、かなり違った雰囲気を持っておったんですけども、それもその年表にありますように、明治30年本村と柴田町が合併しまして、柴田町というふうになったのであります。で、今申しましたように、柴田はですね、北上原郡の中心、政治経済の中心として繁栄してまいりましたけれども、保守的な繁栄でありまして、一定の繁栄というふうに申し上げた方が良いかと思います。米外産業がですね発達せず、また鉄道の敷設が遅れたということもありまして、そういうこの保守的なこの繁栄だったんです。で、なんといっても柴田は城下町ですから、これまでのですね明治までの最大の顧客は武士でした。で、武士は禄を失ってですね離散する、そういうこの最大の顧客を失った商人の姿、明治末期の柴田の町のですね状況を示したこの資料を一つ用意しました。資料2というものを見ていただきたいと思います。これは新潟新聞のですね明治44年4月25日付のですね、柴田よりというそういう記事なんですけれども、読んでみます。新津より車を陳して柴田に来るの客あり、車上車夫に通って曰く、柴田はいかなるところなるか、車夫万願の汗を拭い幹事として肩を抱く、柴田は誠に良きところなりと、客再び通って曰く、何が優位に良きかと、車夫こと肩を抱く、人力車のですね車夫ですね、三回千歩の所産物一としてそのあらざるなし、これをもって良きところなりと、客三度通って曰く、果たしてしからば柴田町の富は甚だ大なるものあらんと、車夫やや色を返事しかして修繕としてこだわらく、悲しいかな、柴田の富はあなたの想像をせられるところと甚だしく相違せり、これ柴田に物産なきがためによると、客怪んで曰く、何時の言はだはだ矛盾せり、先には三回千歩の物産備わらざるなしと言い、今はこれはこれなしという、何時何故に真実を語らざるか、車夫口頭して曰く、あなた願わくは我が言の切なるを優先、我の三回千歩の物産備われると称せしは、単に野菜ないし魚介類の豊富なるを指したりにほかならず、すなわち与良のごとき労働者としては物価の低廉なるをもって第一の幸福と指す、これは甚だ暮らしやすきなり、由意をもって柴田は良きところなりと言いしろ、客家然として笑ってはしかるかと、ついに黙して言わず、これ我が輩のしばらく分受するのを実例にして、しかしてまた柴田町の一面をうがてるのを話しないと言うべし、単に暮らしやすし、この一語がいかに柴田町の発展を阻害し、いかに柴田町の勢力を疲弊せしめしかは指揮者を待って後知るべきの理にあら断りにあらず、過去の事実は明らかにこれを語れて町民の打眠をはぞけりつつあるもののことし、再び繰り返す、柴田は暮らしやすきところなりと、かの労働者は曰く、与良が町は物をたくさんにして物価低廉なり、かくのごとき町は求めて他に種類なからん、ただいささか懸念に耐えざるは賃金もまたこれに準じて低給なるの一時なり、しかれども土地柄の良きため与良は甚だ多くは稼がずとも冬にいっぱいの晩酌に当然たることを、何を好んで現在以上の努力を必要とせんと、証拠は曰く、商人ですね、柴田は由来近在の農民を唯一の顧客とする、 彼ら花形多くを博多発といえども、その客数において必ずしも少なしと言うべからず、これらの客日夜店頭に群衆来たし来たって夜をして整形上の困難を感じざらし、これ血のりあるがためなり、夜はまた何ぞ多く望まんと。しかしてこれわずかにその一例のみ、彼の生活難の他の生活難の憂いなき者をはじめとし、やや高産の豊かなる者に至っては、ことにこの気風著しく、年ようやく40歳ぐらいの壮年者をもってして、早くも書が骨董ないし盆栽等に浮き身をやつし、よく自己の町のために図って寝つつなかるべき境遇の身が、唯一己の安楽を得ればすなわち足りると指示するがごとき、その大英的満足心の老子として抜くべからざる、およそ核のことし、悲しむべき現象と言わざるべけんや、実に悲しむべき現象にはあらずや、町そのものの交流を基とすべき、少なくともその中心となりて発奮努力すべき中流以上の人士は、無知なる労働者を愛していて、大英的雰囲気のうちに沈殿せんとするなり、皆沈殿しつつあるなり、柴田は10万石の城下、兵営あり、中等学校あり、伝統電話あり、巨然たる大都市の面影なしといえども、また必ずしも一個の壁雄をもって目すべきにあらず、今や工事中なる鉄道も妙春をもっていよいよ開通し、かの結ぶがうとき熱敵のにはまたさらに一種の好景況をもたらし来たらんとするなり、しかして柴田町民の自ら啓発するときするなき、依然として核のことし、これあり明治44年の今日においてすこぶる感心すべき現象と言わざるべけんや、柴田町の震わざる原因はここにあり、少なくとも震わざる原因の一つはここにありと言わざるべからず、まあ、これは明治、新潟新聞のですね、やつされた、明治末期の柴田の一面を指名していると思います。まあ、こういうふうにこの繁栄はしましたけれども、一定の繁栄、保守的な繁栄であったということなんですね。で、ここに書かれてありますように、明治44年、今や工事中なる鉄道も妙春をもっていよいよ開通しとありますように、大正元年にようやく羽越線が開通しました。次に資料のですね、大正のところの年表のところを見ていただきたいと思います。大正元年、柴田新津間のですね、羽越線が開通し、3年には柴田から村上までの羽越線も開通しました。でこれは柴田のですね、町民のが待っておった、そういうこの鉄道の開通だったんです。でちょうどこの大正になりますと、大正3年に第一次世界大戦が勃発します。でこれを機にですね、まあ、いわゆる柴田だけではないんですけど、日本の産業革命がこの頃その進行してきたんです。でそれまではですね、明治の日本は農業圏でした。だいたい30年代から40年近くまではですね、新潟県が46都道府県と府県のうちですね、人口は第1位でした。大正に入りまして産業革命が起こってきますと、日本は農業国から工業国へと転換していくんです。で柴田でも8年にですね、大蔵製紙柴田工場が操業を開始するというようなことがですね、一つの産業革命が進行してきたですね、その象徴的なことであります。で大正の頃のですね、柴田の町のを示す資料を次にですね、この資料3、柴田町是と、これは大正6年に柴田町役場がですね設定した町是でございます。 で、これもちょっと長いからですね、その結論として柴田の町はですね の発展はですね、不利な点が これこれある、有利な事実もこれあるというようなことをですね、列挙しております。不利な点はですね、そこにいくつか、載ってますけれどもですね、せっかくあの空気線ができて鉄道が開通したんだけれども、それをですね、有効に活用できなかったというような弱点もですね、そこに例えば一の路のとかですね、交通機関の発達とともに他方より勝利を算奪することを大きいことと、それからその2番目の論のところもですね、交通機関の発達を利用して他方へ商船拡張の方法を講ぜられることというのは、そういうこの不利なこともこの書いております。ただ第二の有利なる事実というようなのはですね、柴田町は地理人情風俗等において有利な点がこういう点があると、地理上の利点、地理以外の利点、そういうこの風俗人情のでいいところがたくさんあると、先ほど申しました明治末期にですね、柴田は住みやすきところであるいいところであるというのもここにこの書かれてますけれども、最後にですね、以上有事なる書店を一括すれば概して恩は無事の業をもって中傷しうべしが書かれています。まあ、これは一つの大正の頃のですね、柴田の問題点、まあ、この現在柴田が抱える問題点がすでに90年前のですね、大正の初めに、提起されていたというようなことがこの分かります。次にこの、年表の下の部分、昭和になってからのことがですね、年表の下の方の部分です。昭和の初め一桁から20年まではこれはまあ柴田だけでなくてですね、日本全体に言えることですけれども、戦前の20年までの日本は、ね、戦争の時代でした。軍と柴田はそれなりの役割を果たし、それなりの発展を見たんです。で、西側の商店街などはですね、非常にこの繁栄したと、また軍と柴田のですね、例えば柴田中学校、今の柴田高校などはからの出身のですね、軍人になる者もたくさんおりました。例えば昭和15年のあたりを見ますとですね、柴田中学卒業生で左官以上少佐以上のですね、そういうこの軍人は陸海軍合わせて40名もおりました。しかしこの軍と柴田も昭和20年8月の敗戦をもって終わりを告げたんです。で、その戦後のですね、状況もですね、そこにこの並べておきました。例えば昭和28年夢をもう一度というようなことでですね、自衛隊が柴田に駐屯してきましたけれども、かつてのですね、戦前の軍と西側の繁栄というものはですね、望むべくもありませんでした。それから町村合併規制施行で量的には発展しましたけれども、質的にはどうだったでしょうか。でずっとですね、平成のところまでずっといくつかの事実を並べておきましたけれども、昭和例えば50年に日鉄赤谷工業所が閉鎖される、54年には太平洋金属柴田工場が閉鎖される、56年には大倉製紙柴田工場が閉鎖される、赤谷線が廃止されるっていうのはですね、そういう、そのマイナスというかですね、そういう面もだんだん出てきました。これは何も柴田に限ったことではありませんけれど、 ちょうどその頃昭和60年にですね、新潟日報で柴田木枯らし商い模様というですね、のが昭和60年11月から12月にかけて11回ほどですね、連載されました。これは当時柴田のですね、日報の柴田支局員であった篠田明さん、現在新潟市長をしておられるですね、篠田さんが日報の支局員でありまして、彼がこの取材して書いたものです。で、数日前の新聞によると篠田さんはですね、参戦出馬を表明された、で現在62歳だと新聞にはありました。そうすると25年前のこの昭和60年頃はですね、37歳ぐらいのこの若さだったんですけれども、その頃私はですね、その篠田さんと亡くなられた川ナビの田黒さんなどとですね、柴田って何だというですね、柴田の活性、町の活性化を、についてのですね、シンポジウムをやったことを覚えてますけれども、篠田さんはその頃まだ若い方だったんですね。で、その後ですね、最後の最終回の資料の 4、最終回だけをそのコピーしてまいりましたが、これ最後の11回です。その前のですね、3回目をなど見ますと、これはまあコピーしてませんでしたけど、ちょっと読んでみますと、殿様商法、ぬるま湯、消極性、世代交代の遅れ、柴田商人の気風を語るときよく出てくる言葉である。偽善の広がる柴田北間の米代金消費地として、柴田商人は恵まれた環境に置かれ、いつしか黙っていても客が来るとの意識の中にあったのではないかと、そんなこの第3回のところで言っています。今日も高澤さんが来ておられますけれども、そこにお父さんのですね、菊水の栄介社長がですね、こんなことを言っています。新潟から商品売り込みに随分来るけど、柴田の方はあまり来ませんねと言ったとかですね、それから商工会議所のですね、小島さんなんかが、いろいろその柴田のですね、その歩行者の調査などしていますけども、それがここに出てますけど、中町は、その10年前はですね、1万3022人歩いとったけれども、今は4000人ぐらいになったとかですね、それから新潟に伊勢丹やプラーカが出てきたとき、柴田は大型店を凍結していた、その間に消費者はどんどん新潟に行ってしまったと、山本前世、山本義政サウンド副一専務のは悔しがると、この方は今ハードオフ、新潟でも最も元気なハードオフの社長ですけれども、まあ、そのようなことをですね、山本さんにも、昭和60年にですね、篠田さんは取材しておったりですね。でそれで最後の11回目に、柴田もしかし柴田の明日の姿、柴田にもですね、いいものがたくさんあるというようなことをですね、最後にこの締めくくった、それがこの資料の4です。1段目、2段目、3段目のところ、3段目の最後のところ、これをですね、高澤英介現菊水の会長のですね、言葉が載っています。新潟にないものが柴田にはたくさんある。お城、清水園、泉の山に二の字、歴史文化自然を生かしアピールできる町にせねばと。これは25年前の、あれですけどですね、現在も、そういうことが言われておりま おりますね。でそういう柴田の、個性を、城下町というですね、文化のある、個性を生かした町づくりをやるべきだというようなことをですね、この新聞の最後のところにこの結論付けられていますけれども、柴田商店街の衰退について警鐘を鳴らしたこの篠田記者のですね、 柴田小原市商い模様というこの記事はその後本当に生かされたのかどうかですね。しかしこれはまあ、柴田の市民の努力不足とかなんとかというだけなくて、結局は戦後急速に進んだモータリゼーションの時代に更新なかったと。もう鉄道の時代は終わり、自動車の時代、モータリゼーションの発達という時代になった。これにはですね、全国どこでも中小都市のですね、商店街はですね、更新なかったと。その先ほど の, あの年表のところにもですね、平成元年には新進バイパスが開通される、平成14年には日東道の聖路柴田間が開通される、まあ、今は中条から先まで行きますね。そして南バイパスも開通されました。まあ、そういうこのモータリゼーションの発達というこの現在の時代にですね、柴田がいかに対応し、生き残るのか、生き残ればいいのか、そういうことがこの問われていると思います。しかしその先ほどのですね、25年前 の, その柴田小原市商い模様 の, その最後のところにですね、歴史文化自然という良さを持っている柴田のですね、個性を生かし、良さを見直し、個性を生かすべきだというこの提言、これはですね、現在もですね、城下町柴田というものがこの見直されています。すなわち柴田城下町の特色を打ち出した町づくりという市民の願い、動きが活発化しておりまして、三階櫓、辰巳櫓がですね、平成16年には復元されました。また寺町清水谷地区のですね、町づくり協議会というのも地道なこの動き活動をしております。もちろんですね、この本会の町の有力なる経済人を結集しました中央ロータリークラブの皆様方もですね、それに応じた活動をなされていることにつきましては敬服申し上げます。まあ私らの柴田郷土研究会も、まあ、城下町柴田のですね、歴史と文化、そういうものをですね、少しでも皆さんに、お伝えして、その有効なですね、少しでもその、柴田の町にですね、尽くしたいという、気持ちを持っております。私も柴田で生まれて、柴田に育ちですね、学校も私は教員でしたから、教員のうちですね、柴田商工に12年間、それから西柴田に3年間、で最後は柴田高校にですね、14年間、勤め、最後の辞めてからまでまだですね、柴田中央高校に1年間勤めたという、すなわち教員30年間もですね、柴田の高等学、柴田市内の高等学校に勤めて、たこともありまして、柴田にはですね、非常にこの愛着を持っております。まあ、時代の流れというものにはですね、なかなかこうすことはできないんですけれども、しかし与えられた条件の中でですね、いかにしてこの柴田の町の良さを活用して生き抜いていったらいいか、活性化していったか、いったらいいかということはですね、お互いに努力していかなきゃならないというふうにこの思っております。まあ、30分ということで資料は用意してきたんですけれども、少し急ぎすぎてですね、まだ30分は経たないんですけれども、少し早く始まりましたので、これをもって、お話し、明治から柴田まで、平成までの柴田の動きにつきましてですね、簡単にお話し申し上げました。どうもご清聴ありがとうございます。
せっかくでありますから、5分ほど時間ありますので、いらっしゃいますが、ご質問のある方、いらっしゃいますでしょうか。
はい、どうぞ。
明治44年の新聞の柴田の町の、柴田の町の 存在とですね、今と、ここは変わってないような気がするんですけど、
明治、大正、昭和、平成と思うですけれども、それが、まあ、柴田の特色なんでないでしょうかね、まあこれは
もう少しなんかどんな話を聞ければなと思って、なぜこういう百段でも同じような状態の話なのか、どうしようなんですか。
まあ、城下町はね、全国であるところありますけれども、柴田は特に300年近く同じ藩主溝口にですね、その統治されてきたと、しかも非常にその藩主と藩民とのですね、間も非常にこの程よい関係がずっと続いておりましてですね、で、まあ、柴田のですね、幕末は柴田藩の最大のピンチだったんです。周りがですね、全部奥羽越列藩同盟に入ってまして、柴田もやむを得ず奥羽越列藩同盟に加入させられました。本来は柴田はですね、幕末以前からですね、勤王といいますか、朝廷をですね、重んずるそういうこの藩のですね、でありまして、ずっと新政府側といいますか、勤王側の考え方を持ち、それなりの動きをしておったんですけれども、なんといっても会津はある、それから米沢がある、長岡があると、そういう周辺に囲まれて、一時はその軍がですね、一斉にその柴田に攻め込んでくるというような状況にまで追い込まれて、ついに奥羽越列藩同盟に入ったんですけれども、うまくそれが、その頃からですね、うまくいきまして、新政府軍にですね、上陸してくる、柴田はもう早くから家老のですね、久保田半兵衛が京都に行っておりまして、それなりの情報をですね、その入れていました。したがって、この後は、明治のですね、新政府の世の中になるということをですね、これはその藩の上層部も、それから農民たちもですね、それを知っておりまして、柴田の若い、まあ、当時まだ11歳のですね、殿様がその米沢に拉致されていこうというのは、そういう時にですね、領民がみんなその立ち上がってそれを阻止するというような、そういうこの動きもありまして、まあ、領民と藩主との間もですね、この程よい関係がずっと300年近く保たれて、それで柴田藩のですね、最大の危機も、幕末の最大の危機もですね、うまく切り抜けて明治を迎えたんです。しかしそれがかえってあまり緊張感がなくなってですね、マイナスだったんです。その後ですね、その、の発展をむしろ阻害したんじゃないかというような、そんなですね、ことも言われていますけれども、とにかく会津田や長岡とは違う動きをですね、幕末にして、その後もですね、非常にこの安穏な平穏無事なですね、その保守的な範囲を示していったんですけども、それがまあこういうような状況をですね、続けてきたんじゃないかというふうに思いますね。柴田も、例えば工業なんかはですね、今金の持ち物の町三条、あるいは工業の町三条というようなことになってますけども、江戸時代から明治にかけてはむしろ柴田の非常にこのそういう工業はですね、今鍛冶町などがありますけれども、非常にこの繁栄しておったんですけれども、発達しておったんですけれども、それは例えば三条などに取って代わられるというようなこともこのありまして、まあいろんな要因はあるかと思いますけれども、明治から大正、昭和、平成とそう変わらないなと、この記事などを読むとですね、私も率直ながらそういうふうにこの感じております。まあそんなことで、
年表のところにも大正の3年、梶川杉に桜が出られる、まあ、その前の年に完成ということで、まあ、政治学の観察から、まあ、最終的な質疑の完成が梶川の分析だったと思うんですけど、いつの間にか桜ばっかり取り上げられて、もうそろそろ100年に分析になるわけですけども、この辺というのは、説明のほうから、歴史から見るものということで、 そういうものっていうのは制限とかなさることはしないんですか？
私はまあその立場はないんですけど、もちろんこれは桜だけでなくてですね、この柴田は最初は6万石、まあ、その後5万石になり、幕末には10万石に高田になりますけども、実際は30万石ぐらいの地震があったと。江戸城時代を通じてずっとこの神殿がですね多くなって、30万石以上のその地震があったと言われております。これは柴田の殿様はもちろんですけれども、率先になってして指導したこともありますけれども、柴田の農民のそういうこの水との戦い、灌漑治水のですね、反物だったと思います。現在はその直接日本海に注ぐのは、例えば赤野川だとか胎内川だとかで直接日本海に注いでいる川、大きな川はありますけれども、幕末江戸時代まではですね、信濃川と荒川2本しかなかったんですね。それをみんな蛇行して水がたまる、そういうのをですね、悪水を排除してこういう備前となす、そういうこの水との戦いでこの農地を拡大していったのは柴田の農民でありですね、まあ、指導者である武士ももちろん残す気もあったんですけれども、そういう面はですね大きなものだと思いまして、私も何かあるたびには話はするんですけども、そういうことだと思いますが、
ちょっといい
議論があるんです、はい、何かあるかな。どうもご清聴ありがとう
ございました。はい、ありがとうございます。
どうも。
それから小木郎様には来年の1月11日でもう一度このシリーズで発表をお願いしております。この方もよろしくお願いいたします。
どうも
本当にありがとうございます。それではもう一度それでは先生にマイクをお渡ししていきます。はい、どうもありがとうございました。それでは時間も過ぎております。閉会の検証団体長お願いします。
じゃあ、閉会します。